瞑想にはいろいろなスタイルがありますね。今日は思いやりや親切な行動が健康、特に慢性的な炎症に対してポジティブな影響を与える可能性があるという研究をご紹介します。精神的健康にどんな効果を与えるかは瞑想のスタイルや方法によって異なります。以下にその主要な理由を説明します。 1. 焦点と目的の違い。マインドフルネス瞑想、現在の瞬間に意識を集中させることで自己認識や感情の受容を高めます。これによりストレスや不安を軽減する効果があります。慈悲の瞑想、他者への思いやりを育むことに焦点を当て、ポジティブな感情を促進し、対人関係の改善につながります。その他にもヨガや宗教的な儀式も一種の瞑想といえます。 2. 身体的な要素。動的瞑想や笑いヨガなど体を使うスタイルは運動によるストレス解消効果やエンドルフィンの分泌を促します。これが気分を高める要因となります。 3. 社会的要因。グループでの瞑想や笑いヨガは他者との交流を促進し、孤独感の軽減やサポートネットワークの形成に寄与します。社会的つながりが精神的健康に大きな影響を与えることがあります。 4. 脳の神経活動。瞑想のスタイルによって脳内で活性化される領域が異なります。例えばマインドフルネス瞑想は前頭前脳の活性化を促し、自己制御や感情の調整に寄与します。一方慈悲の瞑想は扁桃体の活動を抑制し、ストレス反応の軽減につながります。 5. 個人の思考と適応。各人の性格や思考により特定の瞑想スタイルがより効果的に感じられることがあります。自分に合った方法を選ぶことでより大きな効果が得られる可能性があります。 6. 文化的背景。瞑想の文化的な背景や習慣も影響します。特定の文化に根付いた瞑想法は参加者の価値観や信念と調和しやすく、効果を高めることがあります。これらの要因が組み合わさることで瞑想のスタイルや方法によって精神的健康への効果が異なるのです。自分に合ったスタイルを見つけることがより良い精神的健康を促進するために重要です。脳の他者への思いやりを育む慈悲の瞑想が免疫機能を向上させるのはなぜでしょうか。他者への思いやりを育むことが免疫機能を向上させる理由はいくつかの心理的および生理的メカニズムに基づいています。以下にその主要な要因を説明します。 1. ストレスの軽減。ポジティブな感情、思いやりや愛情を持つことでポジティブな感情が増加します。これがストレスを軽減し、ストレスホルモン、コルチゾールのレベルを下げることにつながります。ストレス反応の管理。ストレスが免疫系に悪影響を及ぼすことが知られており、思いやりがストレス反応を緩和することで免疫機能を向上させることができます。 2. 社会的つながり。サポートネットワークの強化。他者への思いやりは社会的なつながりを深め、サポートネットワークを強化します。社会的なサポートがあるとストレスや困難に対する抵抗力が高まり、健康を保つ助けになります。孤独感の軽減。思いやりのある関係は孤独感を減少させ、メンタルヘルスの向上に寄与します。孤独感は免疫機能を低下させる要因の一つです。 3. 幸福感の向上。エンドルフィンの分泌。他者に対する思いやりや親切な行動はエンドルフィンやオキシトシンなどの幸福ホルモンの分泌を促進します。これらのホルモンは体の健康に良い影響を与え、免疫系の働きを助けます。 4. 炎症反応の調整。慢性炎症の軽減。思いやりのある行動は 慢性的な炎症を抑えることが研究で示されています。慢性炎症は多くの疾患に関連しており、免疫系の機能を阻害します。 5. メンタルヘルスの改善。抑うつや不安の軽減。他者への思いやりは抑うつや不安の軽減に寄与します。メンタルヘルスが改善されることで免疫機能も向上することが期待されます。具体的な研究。いくつかの研究では、思いやりや親切な行動が免疫機能に与える影響が調査されています。例えば、慈悲の瞑想を行った参加者の免疫応答が向上したことが報告されており、これは思いやりが免疫系に良い影響を与えることを示唆しています。これらのメカニズムにより、他者への思いやりが免疫機能にポジティブな影響を与えると考えられています。思いやりのある行動は慢性的な炎症を抑えることが研究で示されています。いくつかの研究の例を以下に紹介します。 1. 慈悲の瞑想に関する研究。研究内容。慈悲の瞑想、メッタ瞑想を実践した参加者の免疫マーカーを調査した研究があります。これにより、炎症に関連するサイトカイン、例えばインターロイキン6のレベルが低下し、思いやりの感情が強化されることが示されました。結果、瞑想を行ったグループは対象グループに比べて慢性的な炎症の指標が低かったという結果が報告されています。 2. 親切行動の効果。研究内容。他者に対する親切な行動がストレス反応や炎症マーカーに与える影響について調査した研究もあります。具体的には、ボランティア活動や他者に親切にする行動がストレスホルモンや炎症の指標にどのように影響するかを測定しました。結果、親切な行動がストレスを軽減し、免疫系の炎症反応を抑えることが示されています。 3. 社会的つながりと健康。研究内容。社会的なつながりが健康に与える影響を調査した研究もあります。特に強い社会的サポートを持つ人々が慢性炎症を抑える傾向があることが示されています。社会的支援や思いやりのある関係が炎症に関連する生理的指標を改善することが多くの研究で確認されています。以下の参考文献があります。2016年、慈悲の瞑想がストレス応答や炎症マーカーに与える影響を調査した研究。2006年、社会的つながりと健康の関係を探る研究。慈悲の瞑想、メッタ瞑想は YouTube で見るとたくさんありますね。なんか自己流でメッセージを曲げているようなものも多くありそうです。チャット GPT によると、メッタ瞑想は慈愛の瞑想とも呼ばれ、仏教に由来する瞑想法でのようです。具体的には、パーリ語のメッタは慈しみや友愛を意味し、バーバナーは培うという意味があります。この瞑想の目的は、他者や自分に対する無条件の愛と優しさ、共感を育てることです。メッタ瞑想はインドで生まれた仏教の中で、特にゴータマ・ブッダ、釈迦が広めた教えの一環として行われてきました。初期仏教の経典であるパーリ語経典には、メッタ瞑想に関する記述があり、具体的には自経、カラニア・メッタ・スッタとして知られています。そのため、メッタ瞑想自体の始まりは仏教の創始者であるブッダに遡りますが、仏教の瞑想の一つとして多くの修行者や宗教者によって実践され広められてきたということです。わかりやすいものを概要欄のノートリンクに載せておきます。私たちブルーノ・グルーニング交友会がしている瞑想はアインシュテレンと言いますが、もっとシンプルで、これにとても近いものです。とにかく良いもののみを思い浮かべるというところが共通していますね。それではまたお会いしましょう。チュース。